ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーです。今日はラジオ健康プラザ初登場、日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法士立内翔太さんにお話を伺います。立内さん、よろしくお願いします。
初で緊張してますが頑張っていきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気温も暖かくなってきて、だんだんと運動しやすい季節にもなってきました。しかし新型コロナウイルス感染対策のため、人混みを避けようとして外出する機会が少なくなったという方も多いと思います。何度かこの番組でもお伝えしていますが、運動が不足すると筋力は低下していってしまいます。1日の活動量が低下すると、体力や太ももや膝、ふくらはぎなどの筋力が低下し、自宅内でも転びやすくなってしまいます。
運動不足は本当に私たちも気になるところで、外出も買い物と勤務先くらいと、出かけることも本当に少なくなっています。筋力維持のためにもぜひ自宅でチャレンジしたいと思いますが、どのような運動なんでしょうか？
今回は足の筋肉に注目した運動です。先ほどもお話ししましたが、足の筋肉は日々の生活を送る上でとても重要で、自由に安全に歩くためには足の筋肉の維持は欠かせません。高齢者の場合、転倒による骨折が原因で寝たきりになってしまったり、再度転倒することを恐れて閉じこもってしまう危険性もあります。
生活の質を維持するためにもとても大切ですね。
そうなんです。高齢者の場合、一度寝たきりになってしまうとそこからの回復が難しいこともありますので、このような時期だからこそ動かない時間を減らして自分の体と心を守っていただきたいと思います。
そのためにも自宅でできる運動を今回は教えていただけるんですよね？
はい、まずはじめに紹介するのは腰上げ運動です。これはお尻周りの筋肉を鍛えます。はじめにベッドや布団に膝を立てて仰向けに寝た状態になります。この時両膝は拳が1つ入るくらいの幅で開きます。その状態のままゆっくりとお尻を上げ下げします。これを10回から20回程度続けてみてください。井川さんも事前にチャレンジしてくれたそうですが、やってみてどうでした？
はい、最初の 1,2 回は余裕と思ってたんですが、20回終えてみると、私の場合このやり方がいいのかどうかわからないんですけれど、結構お尻周りもそうですし、腰のあたりもぐっとこう負担がかかったような、そんな感じがいたしました。
無理に腰を上げようとすると腰に痛みが生じてしまうこともあるので、自分の中で無理のない高さで止めるようにしてください。またいつも運動を紹介する際にはお伝えしていますが、痛みや違和感を覚えたときは無理に継続せず、すぐに中止してください。
つい張り切って高くまで上げようと思ってしまうんですが、無理に高く上げようとしない方が良さそうですね。
はい、ですがこの運動が簡単にできて余裕がありそうでしたら、片足をまっすぐ斜め上に伸ばして、もう一方の片足伸びでバランスを取りながらお尻を上げ下げしてみてください。先ほどよりもバランス力が必要な分難しいかもしれませんが、体幹を鍛えるのにも役立つので、無理のない範囲でチャレンジしてみてください。こちらは井川さん、やってみましたか？
はい、私は右足だけを上げてやってみたんですが、こうしてみるとなんか左のお尻の部分あたりがやたら痛くなりまして、あ、これはさっきまではなんかこう全体だったんですけど、ピンポイントでお尻のところに効いてるっていう感じがすごくしました。
逆の足も同じようにやっていただくとバランスよく左右が鍛えられることができるので、できる方はそのように行ってみてください。続いての運動は足踏み運動です。足を上げている方は太ももの筋力強化になり、支えている側の足はバランス強化を目的にした運動です。足元はぐらつかないところで行ってください。まっすぐに立ち、交互に足上げ運動を行います。足を上げた際にふらつく方は壁や手すり等に軽く触れながら行ってください。足の高さは膝が直角に曲がるくらいの高さが目標ですが、無理に高く上げる必要はありません。自分にできる範囲で少しずつ行ってみてください。この運動も20回ぐらいを目安にして、できる方は多めに行っていただいても構いません。安定した場所であればテレビを見ながらでも隙間時間を使って回数をこなしていただけたらいいと思います。こちらの運動も井川さんやってみましたか？
はい、やってみました。私も一番最初手をちょっと壁についてみたんですけど、あ、これはなくてもいけるなと思いまして、壁から手を離した状態で行っていました。できるだけしっかり足を上げることを意識していると、これも15回を超えたあたりでちょっとフラッとしまして、思わず壁に手をついてしまうような場面もありましたので、やっぱり一つ一つ結構自分が思っている以上に体に効いてくるんだなと感じました。
運動の機会が少ない、作れないという方は少しずつでも継続することで筋力の維持につながり、将来の転倒リスクの減少にもつなげることができると思いますので、無理せず自分のペースで運動を続けていけたらと思います。
今回実際にやってみて、このくらいならできるはずと思っていたことが案外自分の体には負担になってるんだなというのを感じました。というのもきっとこの自粛の生活の中で私自身の筋力も低下していってるのかもしれないなという自覚にもつながりました。4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーに、リハビリテーションセンター理学療法士立内翔太さんをお迎えしてお話を伺いました。立内さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回ご紹介したお話、そして運動の内容は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
ウェブがんサロンホットホームのご案内です。現在も感染対策のためズーム押しをして行っております。7月は7月7日水曜日午後1時30分から行います。ご希望の方は7月5日までにお申し込みください。現在配布中の広報誌日光記念メディカル情報6月号に申し込み方法を詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。